ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とも山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが30年ぶりにスキーに挑戦、芸人ならではの切り口で抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。山本さん、
はい、
まあまあスキーの話はさておきの、最近深刻なものといえば新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、まあ、昨日の予定だったプロ野球の開幕がまずは延期になってしまいましたね。
そうですね、これやむを得ないですね。やむを得ございません。
でもやっぱちょっと寂しい。
いや、もうやっぱりファンあってのプロ野球、やっぱりスポーツ観戦でございますから、これはね、もう納得のいくまで、まあね、伸ばすに伸ばしてでもいいですから、お客さんがちゃんと入れるような状況になってから私は見たいと思いますね。
無観客でっていうのの、そのまあそれも意外に音がこういろいろ聞こえていいねっていうのはあったけれども、やっぱりお客さん入れる状態で、
いやだって、どんっていう、いやいや、じゃあプロ野球のこの無観客でって言いますけど、これはテレビで見ててでしょ。
まあまあそうですね、
テレビで見てて、打球音とか審判さんの声とか、選手の声っていうのが響き渡るから、それはそれでって言いますけど、それは球場で無観客っていうか、私一人のために全試合がやってくれたらなおいいことですよ、無観客。
それは贅沢。
たった一人のとかのね、
それはすごいですけど、
だけどこの大相撲ね、
はい、
見てます。
たまにやっぱ気になって見ちゃった、
だから、大阪場所ですか、この後見てたんですけど、あれいいよ、行司さんとかね、やっぱり今まで歓声に紛れて呼び出しとかしているのが、やっぱりもう本当かっけえなって思います、ね、
それはなんか、こんなセリフ言ってたんだっていうね、
でもうなんすか、仕切りをやる時の、お相撲さんのもうなんかこの息遣いみたいなのもすげえわかりますしね。ただまあね、やっぱりいる観客がいるのといないとではそのお相撲さんも、やっぱりプラスアルファはあるとは思うんですが、意外や意外、見れますよね。かっけえなと思
います。かっこいいなと思いました。だから、いつもこうなんかザッピングしてる時に、ピタッと止めて、無観客でやってる、どんな感じなんだろうって久しぶりにちょっとグッと見たりとか。
いや、呼び出しの声とかすごいですもん。
かっこいいですね。
ちゃんと何ですかね、龍なんとかショウとかだったら、朝ショウ龍、まあ朝ショウはあれだけど、白鵬なら白鵬っていうじゃないですか、で角龍ね、角龍だったら、ちゃんと角龍っていうのをちゃんと言いますもん。
あ、龍じゃなくて、
角龍じゃなしに角龍、角龍ってちゃんとうも、小さいゆもよもちゃんと言うような。
確かに確かに確かに、
あれがやっぱり、そういう風にちゃんと言われてるんだ、それか、まあ呼び出しの方も、そういう風に聞こえるからちゃんとやろうぜって言ってるかもしれません。
無観客で音拾うから、無観客だから
ちゃんと音拾うし、見られてるぞいつもよりってやっぱり引き締めてやってるかどうか分かんないですよ。いや、それは変わらないと思いますが、
すごい
かっけーですもん
ね。だいぶ雰囲気違いますもんね、なんかでもピンマイクつけてるぐらい綺麗に聞こえますね。綺麗
ですよ、やりたいもん俺も。あれ、
あ、行司さん
相撲、
あ、相撲をね、
相撲
はやれるんじゃないですか。
相撲はまあできますもんね、
できる、
まあ、できるっていうか、あそこに上がれないです
もん
ね。
体鍛えてますからね。
まあまあまあ、だから無観客でね、まあ、今回そのお相撲はそういう風に見えましたけど、やっぱりプロ野球はちゃんとやっぱりお客さんが入るところ、 その日まで待つのが一番いいと思いますよ。
でもなんかすごい日程調整がもうとっても大変だっておっしゃってました、
はい、それはしょうがないです。こういう時ですから。それはね、オリンピックの期間が空いたりとかっていうのもありますし、で11月いっぱいなんですよ、うんうん、あのプロ野球っていうの試合ができるのは、はい、あの NPB が日程を切れるのは、うん、だから11月の30日ですかね、うん、30日までがもうあのオールスターじゃ日本シリーズの最後の日がそこなんですよ、
うんうん、
だからもうしょうがないですよね。
なんかそこをだからこうちょっとその元々オリンピックで空いてる部分でずれてる部分をこうの先延ばしにするのか、そこまでの日程で切って試合数が減るのかとか、
いや絶対減ってはいけないと思います。だからそれはやっぱりね、それはアメリカの、ね、MLB だったら多分26連戦とかあったりとか平気でやりますから、はいはい、ダブルヘッダーとか、うんうん、だからもうそれはもうこういう時ですから、それは僕は絶対に爪でも
だから本当、はい、連戦増える、
はい、
例えば 2,3 日だったのがもう1日足して4日なのか、うん、まあ、5日なのかとかになったり、いや
だから今は大体6連戦が基本ですよね、うんうん、6連戦で、はい、まあ、月曜が休みで火曜日から日曜日までみたいなのが大体基本なんですけど、それをだから月曜日、まあ、まあセリーグだったら月曜日もそこ試合にして、はい、まあ、9連戦12連戦は当たり前になって、はい、もうそれで雨が降ってさらにってなると、もう9月の下旬、まあ、10月のもう上旬あたりからはもうダブルヘッダーをちょいちょい入れて調整をしないといけない。だからあれじゃないですかね、1日休みの日とかが、まあ、6連戦やって休み、6連戦やって休みの日も、もし雨で降ったらもうその月曜日も入れちゃうっていう予備日をもうすぐその5月でも6月でも入れていくパターンにするんじゃないですか。いやでもそれじゃないともうできないと思いますよ。
試合数はやること前提じゃないと、
はい、はい、私は143に決めたんだったらもう143試合、だってメジャーは162試合やるわけですから、
もっと多いです
もんね、はい、もっと多いわけですから。ただやっぱりね、じゃあなんであんなに国土が広いのに、うん、日本はもっと狭いのにって言うけど、日本の方がやっぱり交通事情が難しいんですって。
へえ、
はい、それはチャーター機がないから。
あ、
はい、メジャーのリーグっていうのはやっぱりチャーター機があるから、はい、じゃあニューヨークでやった試合を次の日、うん、じゃあ西海岸までって言ったらチャーター機でブーンと飛べるじゃないですか。
かっこいい。
だけどやっぱり日本はやっぱりもう今ある交通機関しかないから、まあ、新幹線ないし、飛行機っていうことですし、はい、まあ、なんだったらもう駅から今度球場までっていうのも結構な距離があるわけですよ ね、
バスで結構長時間揺られてみたいになっちゃうかも。
そうなんですよ。そうなるとやっぱり時間かかりますから、うん、日本の方が意外とその、不便というか便がちょっと悪いのは確かだって言ってましたね、う
ん、はい、網の目みたいに意外となってるけど、うん、こっからここまでの移動がスムーズかどうかはちょっと別ですもんね。
在来線で行けば近いかもしれないけれどっていうことです。
野球選手みんな在来線。
いやでも本当そうですよ。だから品川とかでね、じゃあ、はい、宿舎があるとして、はい、そっから東京ドームまでって言ったら電車で行った方が、在来線で行った方がはるかに早いかもしれないけれど、はい、やっぱりバスに乗ってそこを移動するだけでも結構な時間がかかったりしますから、そういうことでやっぱり仕方がないですよね、道路事情は。
まあそうですね、規模感の違い、なるほど。
だけどそうは言ってもね、はい、この日本のねニュースでね、佐賀で初めて出ましたとかね、
あ、
ちょっとなんかね、なんかいいじゃないですか、もうコロナ感染者
ずっと毎日感染のニュースばっかり、どこどこで何人、ここで何人、新たに何人ですって、もう
分かりますよ、それは分かりますけど、
うん、
そんなそこまでそんなにってなるから、うん、みんな YouTube とか見出すんですよ。
いいじゃないですか、ケイチョンチャンネル。
だからケイチョンチャンネル、だから、まあ、皆さんだからね、このラジオお聞きの皆さんで、はい、まだ知らないという方は、はい、YouTube でケイチョン で調べていただいたら私のチャンネルにたどり着くと思いますので、はい、まあ、それを見ていただいて、うん、チャンネル登録をポチッと押していただければ、はい、まあ、ありがたいなという感じです。
ひらがなね、けいちょんって調べていただければ、
はい、調べていただければですね、ありがたい。あとはコメントで井戸端会議を聞いてチャンネル登録しましたっていう風に記してくれたら優しくコメントを返します。
おお、返してくださるんですか。
はい、
ちなみに、まま、こういうご時世ではあるけれども、はい、だからこそのチャンネル登録者数が増えたとか、
いや、それはだからこういうご時世だから増えたか減ったかは分かんないですもん、初めての体験だから。
増えてますか。この間あれ何って言ってましたっけ、前のご報告があった
時。前は何人でした、前回の。
1万3000とかじゃなかったですか。あれ
2万は言ってなかったですよね、はい、多分1万3000とか。1
万3000とかだった
気が。今2万4000ぐらい。
はぁ、
まあ、まあそれがいいのか分かんないですけど、そうですね、12月に、去年の12月に改めてちょっとやり出そうかなって言ってた時が3600人だったんです。だから2万人一応増えたって感じですかね。
すごい。
12月から1、2、3月の今中旬下旬までで、一応2万人は増えたんですけど、いや、まだ何言ってるんですか。そら、エガちゃん180万人ですよ。
で、エガちゃん本当にすごいですよね。しかもすっごい短時間で、
はい、まあまあ9回で100万人を超えましたから。9回かな、6回かな。
すごい、
すごいですよ。
まあ、同じ YouTuber 仲間としては、
同じ YouTuber な、もう YouTuber はもうすごい、もう誰からやりだしましたから。
そうですけど、
芸能の方、いろんな方、はいはい、まあ、お笑いに問わず、うん、まあ、いろんなね、タレントさん、
はいはい、
著名人の方やりだしましたから、うん、あれ見ました。それからホリエモンがゴーンさんと、日本の国の人たちも会えないのにホリエモンがレバノンで会うんですよ。
なんでですか。
いや、それはいろいろこう駆使して。
いや、でも駆使だって、日本のその国の人たちは国ごと駆使してやっても捕まらないのに、まあ捕まるというか、そのね、足取り会えないのに、そこに一個人で、ホリエモン、
いいじゃないですか。
どういう
ガマゴーリですよ。それより話の話は、私がね、
忘れてました。
私はこのラジオを始めた当時からガマゴーリという地名をよくこのラジオでは言っておりましたが、まさか私が言っていたガマゴーリというよりも、もう全国的にガマゴーリがああいう形で有名になるとは、私もちょっとね、
冗談みたいな話だから。
冗談みたいな話ですけど、まあね、関係者の方々はもう本当、もう勘弁してくれとは思ってますから。
いや、そうだと思いますよ。
いや、ガマゴーリがね、やっぱり字というか文字がね、
はい、
ガマゴリというこうなんていうんですか、土地名というか、
はい、
こう耳に残る、
あ、はいはいはい、
記憶にも残る、
はいはい、
そういう地名ですから、
はい、
どうしてもこうガマゴリって言った時に、ガマとゴリみたいな。ガマゴリ、
そうですよ、
ね、はい、点々が2個ある、
はい、
なかなかないでしょ、
ガマゴーリ、そうです。
それがやっぱり地名でこうふっとこう振り向かれるような。
あ、山本さんももう本当、じゃあニュース見た時には、
ええ、
ガマゴーリ、あれって、
あのガマゴーリって思いました。
それぐらいもうちょっと、じゃあこっちのこう東海地域の地名に精通してくださって、ね、もう覚えてくださって、
ね、なぜ、あ、俺この話したと思うんですけど、昔、うん、知り合いだった子の出身地がガマゴーリだったんですよ。
あ、そうなんですか、
で、何その名前って言ったのがちょうど20歳前後ぐらいだったんで、
はい、
すげえもう覚えてた、ガマゴーリっていう、ガマゴーリ何その地名って。
ありますわ、そういう地名ぐらい。他にもきっと各地探したらいっぱい変わったことあります。
ないでしょう、ガマゴーリ、
なか
なかないでしょう。ガマゴーリか、つですよ。
ああ、
つ
協定とガマゴーリ協定、協定で
一文字ですよ、
はい、つです。どっちも協定先なんですけど
確かにね、
はい、
つって、
はい、つ
つ
って思いますよね。それ言い方の問題ですよ。いやいやいや、つって
一文字もないでしょ。
は
うはないか、つしかないでしょ。
ないですね。
いないでしょ。けけってないでしょ。
けはないと思う。あるのかな、けしって。
へ
へし、
へ、
じゃ言い方、言い方と顔、
へ、
ラジオだから伝わらないけど、そんなもん
だから一文字はね、つしかないでしょ。
いや、あるかもしれないですよ、探したら。へしとか
ないですか
じゃ探してみる。
うん、朝青龍とかつって、つでしょ。
一文字のやつはつしだけ
だ。だからそうだって言ってました。
そうなのか。
やはり勝ち、俺の勝ちです。
いや、言われてみたら。
ニッペやっていいですか。
ニッペって何ですか。しっぺじゃなくてニッペ。
これ2でやるからニッペって。
どうぞ。
本当にいいですか。
あんまり
ケイチョンチャンネル見てません。
いや、じゃあお手柔らかに。
いや、お手柔らかにはできないの、ニッペは。いでーってなんないと。いや、いいです、いいです。今 何か、ま、そんなにすぐ突き出されたら。
男前に出してみました。腕を出して、
そんなに突き出されたら私もやりづらいですね何か粗相したらニッペにしましょう。
ニッペ、わかりました、はい、さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカー、新しいやつかな、
新しいやつになったんですか。もう、
ま、もう間もなく出来上がるかもです、たくさん送ってください。お待ちしてます。この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて、続いてはヤマさんこれ知ってるでございます。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題を、名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明してくださいます。今日は一体何を教えてくれるんでしょうか。皆さんも一緒に呼んでみましょう。女王様、
女王様。
どうも、ヤマさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今週も世間の流行から取り残されないように、私があ
んなことや
こんなこと手取り足取り教えてあげるわ。
お願いします。
山さん、
はい、
おにぎりって知ってる？
おにぎりは食べますよ。
おにぎりは置いておく専用に作られた
何？
おにぎり型食品サンプルで、
じゃあそれ、
おにぎりの方は奥の感じになってるの。
奥？
大き？
日清食品が開発した商品で、今日のランチはスープだけでいいやって時に、うん、おにぎり型食品サンプルのおにぎりを横に置いておけば、会社の上司から君お昼ご飯それだけか、24時間戦えますかとか、
ん、
同僚から糖質制限中なんですか、ウケるとかセクハラ上司からスープだけだと足りないでしょ、僕のお稲荷さんを食べなさい、
出た
とか、面倒くさい会話を避けることができるんですって。
グレープフルーツみたいにパンパンだよ。
確かに女子には嬉しい商品よねおにぎり型食品サンプルは山さんにもおすすめなのよ。
なぜ？
うん、
球場で野球観戦をしてるとき、山さんは食べたり飲んだりしたくないでしょ？
したくない。
うんうん、
でも何も食べてないと小林社長が山ほど食べ物を買ってきちゃうじゃない。
買ってくるよ
このおにぎりをたくさん置いておけばそれも避けられると思うの。 これで心置きなく野球が見られるはずよ。ごきげんよう。
はあ、何これ、意味ないでしょ。
いや、だから自分のためっていうよりは、うん、人にそんだけしか食べないのっていうことを突っ込まれたくないから、私おにぎりこのあと食べますよ、ほらあるでしょって机の上に置いとくよ、見せしめじゃおかしいな見せる用の。
じゃあいいじゃないですか。じゃあラーメンとかで、ラーメンのサンプルで麺がこう全部上まで上がって箸までくっついてる
それダメです。それダメ。
あれでずっと箸持っとけばいいじゃないですか
それダメ、食べれないじゃないですか
箸まで持ってずっとこうやって話をするっていう
じゃどう見ても、うん、食品サンプル的な感じじゃダメなんじゃないですか。
だってそしたら毎回同じサンプルだから、あいついつも同じおにぎり食ってんな、なんでしょう
好きなんですって言えばいいんじゃないですか。
あ、じゃあ私にもちょっと食べるところ見せてくれないかと思ったら
置いてあるだけ。
いやそんなの、
いやなんかお米みんなの前でお米抜いてたりとかすると、
じゃあそれこそ別にあれじゃん、お弁当箱だけ持ってくればいいじゃん。
あ、
空の弁当箱だけ持って横に置いて、
はい、
でサラダだけ食べてれば、もう食べ終わっちゃったんですか、今から食べるみたいな雰囲気だけ作ればいいんじゃないの。別におにぎりを見せる必要ないでしょ。これ、
はい、今ちょっと見せましたけど、袋にはコンビニのあのおにぎりみたいな、
おにぎりって書いてあるじゃないですか
真っ白いこう銀シャリのおにぎりに、
うん、
袋がちゃんとついてておにぎりって書いてあるっていう話ですけどね。
でも今そういう人たちが多くなってるんですね。
そうです
ね。そういう OL さんっていうんですか、うん、
まあ、ちょっとその糖質制限がこう流行って浸透してるから、うん、スープだけとかサラダだけっていう方も結構いらっしゃいますからね、う
ん、いやだからこれは、いや痩せてる人がこれを持ってても仕方がないですよ。だからデブでしょ、ダイエットをしているデブがこれを4個ぐらい持ってて、
4個は持ちすぎ
る、4個も食うんだって思わせといてサラダだけ食べて日夜ダイエットを励んでるって言うなら分かりますけど、
あ、自分に向けた目の保養的な話、
ね、うん、じゃなし、違うだから周りから見て、
はい、
あの人サラダだけ食べてたら、あの人ついにダイエット開始したのよ、うん、あんなにデブなのにって言われるでしょ。
あ、
だからダイエットしてませんよ私、おにぎりだって4つ食べるもんって4つおにぎりが置いてあるで、サラダだけを食べて、
はい、
日夜励む。
でも4つもあったら減らないから、ずっと
だから
ちょっと時間だったら
人の目を挟んだから、1個ポッと、あ、1個、あ、3つになったら食ったんだ、ポッって
隠すんですか。
隠す、下にカバンをポンと、あいつ4つあったおにぎり今1個になってるけど3つ食べてるとこ見たことないな、やっぱりデブだから早いなみたいに会社からは思われるけど、その子はもうサラダしか食ってないから、これこの作戦いいじゃん。デブが使うんならいいんです、10個ぐらい買っとけばいいんです。
だから
10個ぐらい持って、
個数はいらない、
すっげえな、やっぱりデブ食うね、山本くんすごいね、はい、デブですから10個は食うんですよ、はっはっはっはって言って1個ずつ隠すんです
もう10個食べたのってなっちゃう、
何が悪いんですかって言って本当は食べてないけど、サラダだけ、それかもう何も食べないかサラダも食べないで隠すだけにもう必死になるっていう
それ
キョロキョロ見て誰も見てないんだったら一個ふっとさっと減らすって
バレた時に恥ずかしい。
何か
それ、
何が恥ずかしいんですか。おにぎりダイエットですから
だったらおにぎり自体がちょっとずつちぎれるように、うん、なんかこう切れ目があればいいですね。
いや切れ目があったらそれはダメでしょ。
食べ一口食べたみたいな感じ、
一口食べたっていうのだったらなんかあのなんか汚らしいじゃないですか、その食べてく形状のやつがってことでしょ、
はいはい、
で
食べかけ感があるから食べたんだなっていう、うん、
じゃあそれはそれで置いとく、
置いとき
ずっと
で、さっと人目を
1個かじったやつは1個は置いてある、
はい、
であとは全部こう隠して
隠さなくてもいいじゃないですかまあでもちぎそのかじった風になったやつ
も20個ぐらいあればいい20個もすごいね山本君は
食べないでしょ、
はい、デブですからね 2時間耐えますよ。
でもそんな山本氏も、
ええ、
ダイエットに励んで、
はい、
え、続いてますかちゃんと。
してますよ。
だって
私一回もやめてない
です。トレーニングもね。
私ダイエット一回もやめたことない。
やめたことがない、はい、そう、ジムも行く行かない、トレーニングを続ける続けないっていう時期ですけど、う
ん、はい、いやいや、まあやってはいますよ。そのちょっと今空いてますけど、
はい、体重変最近測りました。
いや、まあ減った、減ってんじゃないですか。だってダイエットしてますから。
どういうことですか。
ダイエット中だから
未確認、
まあ、あんまり自分では確認しないようにしてます。
ああ、旗から見てあれちょっとほっそりしたんじゃないですかみたいな。
まあ、そういうのも別に気にしないです。言われようが言われまい、
へ
ー、あんまり気にしないです。人の言うこと信じないです。人は
言う、もうちょっと人を信じていきましょう。
ダメです。人はもう本当悪口を、人を見たら悪口を言ってると思いますから。
どうしてそんな風に思うんですか。
わからない。そういう風になってしまった。
どうしたんだろう。
寝て起きるを繰り返すうちに無念。
見てください、今あのブースの外から愛のある皆さんの目線を。悪口言ってそうですか。
言っています。
誰悪口言ったの。マスクしてるからって気づかないと思ってんの。
マスクの中で言っています。豚野郎って
聞く。ひどい。
口が豚野郎に見えました。
誰なの。ひどいわ。ガミちゃんがマスクつけ直して今バレたかみたいな。何の話。
ここをねちょっとこう緩くしましたよ。
おにぎりの話でしたからね。
はい、
はい、佐山さん知ってるでは、うん、リスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードをお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
本日これ知ってるはおにぎりでした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭司と今夜も井戸端会議。
改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭司です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが30年ぶりにスキーに挑戦芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
ここで番組からのお知らせがあります。
お知らせ。
この番組は4月以降も続きます。
あー、よかったですね。
よかったです。
ほっと胸を撫で下ろす時期になりますからね。
そうでございます、よかったです。
3、6、10、
はい、
9ですね。3、6、9、12というのは
その通りでございます。
そうです ね、
改編節々というふうに、ね、はい、言われておりますが、いいで次、ね、4月以降は3年目に突入ということになりますが、
最でございますね。
はい、で先日迎えたのが放送100回、
うん、
でさらに先ほど言った3年目の突入を記念しまして、
はい、
なんと今月29日日曜日の午後7時から1時間特別番組が決定いたしました。
ちょっと待ってください。
はい、
普通特別番組とか、うん、特番ってなると、うん、この時間が拡大とか、うん、そういう風になったりするんじゃないですか。
はいはい、なんですけど
土曜日の、まあ、24時から25時が2時間拡大とか、
はい、
まあ、23時から25時とかって そういうことじゃないですか。
そういうことじゃなくて、ちょっと深夜の時間帯を抜け出しまして、
抜け出す、
なんと、うん、日曜日の午後7時というスペシャル枠。
なるほど。となると28日来週もありますよね。
はい、あります。
普通に通常やった後の、
はい、
今度は日曜日の19時から。
そうですね、1日2回放送します
っていうことですよね。
そういうこと
カレンダー上は1日2回ですよね。カレンダー上は、
そうそう、24時からね始まってますから、その日の夜に朝聞いて夜もまた聞けるっていう。
そうですね、0時から1時までやって、その日の19時から20時という、
もうなんてスペシャルなんでしょうか。
スペシャルですね。
2時間になるスペシャルよりも1日2回放送されるっていうスペシャルの方がやっぱすごいですよ、う
ん、ですね、はい、くっつけりゃよかったんじゃないかと思うんですね。
くっつけて2時間にいやいやいや、でもスペシャルですから、はいはいはい、特別番組らしく、うん、タイトルは、
はい、
ペットショップワンラブグループの極楽トンボと今夜も井戸端会議スペシャルということになります。
何ら変わらないじゃないですか。私がやるだけでしょ。
いやいや、極楽トンボとということなんで、なんと特別番組は山本さんの相方加藤浩二さんも参加をしていただいてお届けします。
そうでございましたね。
そうなんですよ、
浩二加藤が来るんですね。
ついにご登場いただきます。
そうなんですよね。だからこれ浩二加藤さんと、
はい、
まあ、私と、
はい、
あとは千景さんと3人 で、
そうなんです。
29日の19時、
はい、
からの1時間、
そうです、
やるということですよ。
スペシャルだわ。
スペシャルですね。加藤さんが名古屋に来てくださるんですね。
来ないんですよね、名古屋には来ない、名古屋で流れる。
あ、
なんで、あの 次回のあの収録、このスペシャルの収録は、
はい、
山本さん名古屋に来ていただかなくて結構でして。
なんだ俺名古屋に来たいのに。
嘘つけ。
なーに、じゃあ皆さん来るんですか。
そうです、我々が東京にお邪魔します。
はあ、日帰りでしょ当然皆さん。
はい、
当然日帰りでしょ。
日帰り、でも多分、ここは泊まりって言っとかないと、多分谷さんは泊まって遊びに行くと思いますから。泊まりっていう風にしとかないと多分。
嘘でしょ。
みんないろいろほら家に帰る帰らないみたいなね。
泊まらなくていいでしょだって。1時間の番組でなんで、ま、
夜までかかるんです。夜までかかるんです。
後乗りとか、
夜までかかるんですよ収録
が。そんなわけないでしょ。
いや多分ね、あれ1時間撮るのに多分すごい時間かかるんですよね。
そんなわけないでしょ。だって加藤さんどうせスッキリ終わりで来るんでしょ。スッキリ終わりで1時間か1時間半ぐらい撮ってスタートで皆さんもうそのまま帰りますから。で名古屋だったらね、あの22時半ぐらい の新幹線ありますから。
ありますね。
それで皆さんお借りくださいちゃんと。
え、多分間に合わないと思いますね。
絶対間に合わせますね。早口で喋りますから。この日はだからもう前乗りも後乗りも後だから後残り もう禁止。
まあそうか、終わりが早いとしても、でも前日から入って準備して、はい、加藤さんがねスッキリ終わりにいらっしゃるんだ、その事前準備が多分みんな
必要だから。だからもうあの普段、
はい、
タニヤンがお弁当とか買ってきてくれるのも、
はい、
もうあの禁止です。もうそれでもう制作機使うんだったら私がおにぎりを持ってきます。
おにぎり、はい、食べれるやつですか。
食べれないやつ。
食べれないやつ。
あんなあの人たちみんなでおにぎり10個食うんだみたいな。
最低、ほんとやだ。
すごいね、あそこケータリングでおにぎりが20個ぐらい置いてあるけど、
しかも全部銀シャリのおにぎりなんですよ。ちょっと白いやつ。切なすぎる。あ、まあまあもう、まあ、加藤さんと私は、
はい、
私山口は初めてご一緒させていただくので。
そうですね、
まあ、どんな方かまずまだあんまりよくわからない、まあ、テレビの中で見てる人っていう感じなので、まずここでは例えばこう加藤さんの喜ぶポイントとか、こういうのは失礼に当たるのでやめた方がいいとかっていうの、加藤さんの対策を、
ね、近さん、
そうですね、ちょっと洋服新調したりとかいろいろ美容院行ったりとかありますけど、
普段のねなんか小汚いなんか
小汚くないでしょ、なんてこと言うの、ちょっと
これは見物ですよ。当日私わかりますけどね。そんなにビューラでまつげ上げるんですかみたいな感じ。
上げてます、今日も上がってます。
いつも何もしてないじゃないですか。
してます、まあ、ライトです。
アライグマみたいな顔してるのに。
ほんとひどい、
いろいろこう、
ね、何がアライグマなの。
コンシーラーでいろんなもん消してくるんですね。
そう、もうほんとシミとかでいろいろ消さないといけないんですか。今日だってちゃんとパキッとワンピース着てるじゃないですか。
なんかあれでしょ、なんかあのバスへの商店街の洋服屋さんが
売ってる。違う、こういうの花柄がおしゃれなの今。ちょっとレトロな雰囲気の、
それも全部あのなんかすごい淡いピンクとかエメラルドグリーンみたいなの着てくるんでしょうね。
春ですからね、だって
楽しみだな
本当に。もう私のことはいいんです、
はい、
対加藤さんの対策をしたいわけですよ、
ね、ないですよ。
のってなんかどういう感じとか。
加藤さんの対策なんか何もないでしょう。あの人どれだけ番組をやって、初めて会うような方々をいろいろお話しして回してると思ってるんですか、
はい、すごい方ですよね。
山口さん自体が、はい、千景さん自体が、はい、山本対策ができているだけで、はい、加藤対策なんか何もしなくていいですよ。
本当ですか。
そりゃそうでしょう。スーパー MC ですよ。
なんでそんな持ち上げるんですか。次会うから褒めてましたよって言っといた方がいいですか、名古屋で。
それを言ってくださいよ。
やっぱそうですよね。
加藤さんのことを非常にいつも褒めてらっしゃいますよ。
スーパー MC だ
って言って、スーパー MC ですよ。日本を代表するスーパー MC が来るわけですから何の対策もいりませんですって。
これ今の部分はあれの、はい、録音でちゃんと取っといて、
はい、それを何回も使えばいいんです。
そうですよね、
は
い、こんな風に名古屋で山本さんが言ってましたってこれをちょっと流して、はい、ご本人に報告。
またそうなる、そういうことするとあいつはまた、はい、うん、いい加減のことすんなよってなりますから。
似てる。
それは気をつけてあげてください。
あんまりこう上げすぎても、はい、まあ、でもスーパー MC に変わりはないですかね。
まあそうです、あの対策なんかいらないですよ、うん、もう気の身気のままで来ていただければ。
スッキリの中はほぼ毎日見てるんですけど、
スッキリは私出たことないから、うん、あのテレビの画面でしかわからないですから、
はい、感じ違いますか。ラジオの時と、まあ、あれはあの情報番組で、ね、MC ですから。
うまいなと思いますよ。よくあんな知らないおじさんたちをおじさんとか
知らないおじさん、
私見たことないような知らないおじさんやおばさんたちをうまいこと回して話を回すなって思ってますよ。
まあまあ初めて会う方多いですからね、きっとね。
本当ですよ。上手だ、上手だなと思いますよ。
でもそれは山本さんだって。
無理無理無理、
初めて会う方
無理。
いやいやいや、芸人さんですから。
芸人さんですから、はあ、私は芸人さんですから、はい、まあ、無理とかじゃないし、ね、まあ、なかなか難しいジャンルですよ。いや、よくやってると思います、あれ見たら。
いや本当にすごいと思います。
そうでしょ、じゃないと思ったら別に他のね、なんかいろんな番組も出てるじゃないですか、はい、MC で、はい、人生最高のレストランとか、年の差なん、年の、ん？この差なんですかとか、
うん、年の差なんで、それ違う番組。
クイズ年の差なん
なんて
で、まあ、うちら何回かやったことある
結構 ね、はい、
そういうのはね、まあ、いろいろやってるじゃないですか。もうそら違いますよ。
でもなんかそんな中でもこういうのはちょっとご機嫌斜めになるかもしれないみたいな、そこ
はあまり持ち上げるのを逆に嫌がりますよ、あれは。あ、持ち上げたりする。
でもだって下げるポイントないですもんね。
ん、いや、それわかんないですよ。見て
見て
見て見て、自分が見たままあんまりこうよいしょするとやっぱ嫌がりますよ。っていうか別に普通でいいんですよ。普通でいいんですよ。ポイントはないです。
私の一つ楽しみは、まあ、もちろんその加藤さんがどんな方っていうのはありますけど、はい、加藤さんといる時の山本さんがどんな感じかなって思ってる、
うん、俺なんてもうペーペーですよ。
借りてきた猫みたいになります。
もう本当ですよ、猫ですよ。ワンって言って
る。犬じゃん。
ワンって
言ってる。その雰囲気がちょっと楽しみです、
はい、
もうどんな感じなのか。
散々いじってやってください。
あら、いつもと違いますね。
極楽とんぼは極楽とんぼの時は極楽とんぼ仕様の山本ちゃん、一人でいる時は一人の山本ちゃん、ケイチョンチャンネルの時は山本ちゃん。
全部山本ちゃん。
それになりますから。
へ
ー、まあだけどね、だから29日ってことは来週でしょ。
そうですよ、もうすぐ、
うん、もう来週の、まあ、日曜日の、はい、午後、
うん、
19時からということで、
これは見逃せない、うん、聞き逃せないですね。
まあそうです ね、
うん、1日2回でスペシャル、
はい、はい、楽しみですね。
ちゃんとあの褒めるんで楽しみにして
ください。ちゃんと褒めるんで。もう褒めるのを用意しちゃダメです。褒めることがあれば褒める。
わかりました、楽しみにしてます、うん、
はい、よろしくお願いしますよ。
でですね、まあ、改めてなんですが、うん、この特別番組ペットショップワンラブグループの極楽とんぼと今夜も井戸端会議スペシャルは3月29日日曜日の午後7時から、うん、でこの特別番組へ向けたメッセージも募集をしていきます、
はいはい、
極楽とんぼのお二人、山本さん、加藤さんへの疑問質問無茶ぶりなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。お待ちしています。
こんにちは。
トマトママ、お風呂一緒に入ってんの。
ポンチ
ニャ
ー、山ちゃん
ポンポン。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
本さん、
はいよ。
皆さんからいただいたメッセージご紹介していきますね。
お願いします。
まずは露骨な肋骨さんから。山さん、ちかけちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今年のプロ野球はオリンピックとコロナでスケジュールがケツカチンなので、交流戦とオールスター戦と CS をなしにして130試合制でやってほしいです。山さんはどう言われた？
いやいやいやいや、ダメですよ、
ね、冒頭もね話してましたけれども、
もう全部フルでやった方がいいです。
全部フルで、
はい、もうとにかくスケジュールは詰め詰めでもいいからやる、もうやると決めたものはやる、もうあの試合数を少なくするというのは私はもうないと思います。
断固反対。
断固反対です。
なるほど。結構やっぱそういう試合気になってる方多くて、他にも、UI さんからは、
はい、
山本さん、ちかけさん、こんばんは、
はい、
カープファンの UI です、新型ウイルスで開幕が延期になってしまいましたが、山本さんはどう思われていますか、っていうのと、本来の開幕から延期になった分の試合を後ろに組み直すにしても、いろいろあるため11月中旬までは確実に試合をすることになると思います、キャンプイン前のオフの調整期間が短くなる選手にとっては大変な気がしています、
はい、
山本さんのご意見伺いたいですっていうのもあったり。
いやもう本当にだからもう先ほど言った通り、もう11月いっぱいまでオールスターだから日本シリーズやると思われます。だからそれ結果だから最後の1週間、1週間っていうか、まあ今年のちょっとカレンダーを見ましょうか。ざっと見ると11月が一番最後になる、11月いっぱいまでですから試合をやるのは。だから29が日曜日なんですよね、30日までありますけど、だから、日本シリーズは、21からですよ。21、22、23、24、11月の、20からですよね、21からです。21の土曜日から土日で1日明けて、3つやってっていうところも全部詰めちゃいます、ここ3連休ですから。21、22、23が3連休だから、もういいじゃないですか、これ。
もういいじゃないですか、
ね、だからもうどんどん詰めちゃって、だからギリギリだったら22、23からやればいいんですよ。22の日曜 日月曜日、日月やって、でこれ火曜日を1日明けて、25、26、27で28開けての29、30とかね、もうそういう1週間にしちゃってもいいんで、 CS はその前も全部だから間の予備日も全部削っちゃえばいいです。ただ11月の、第1週の、そうですね、もう頑張れば第2週の8日9日ぐらいまでは、シーズンができますから、もう中1日でステージ1、中1日でファイナルシーズンって、ファイナルステージってやればいいんです。もうそれはしょうがない、こういう時ですから。ファンは望んでます、絶対ファンは来ます。
まあそりゃそうですもんね、
はい、選手は大変かもしれませんけど、そのために1個のチーム、支配下登録が70人いるわけですから。
でも投手は特に大変ですね、はい、
投手は特に大変だけど、チームで戦うわけですから、1人がずっと投げるわけじゃないです。そのためにチームで勝つ。
でもそう思ったら、
はい、
アベレージ本当バランスよく、
はい、
抱えてるところが勝ってく、ちょっとまた違う感じになり、
ね、となるとやっぱり日本一はソフトバンクになるでしょう。
あ、
非常に強いです。
そっか、ちょっと行方が変わってきますよね。
オープン戦の最終戦ソフトバンク、
うん、
広島対ソフトバンクっていうのもちょっとテレビで見させていただきましたけど、はい、2桁をつけた育成の3年目の選手、尾形っていうピッチャーが、
はい、
あんなピッチャーがまだ育成でいるのかっていうのが先発してました。20歳のピッチャーで155キロを投げるんですよ。なぜにああいうピッチャーを育てることができるのか、ソフトバンク恐るべしです。だからまあどうやろうが何しようが、試合数が長かろうが短かろうが、日本一は今年もソフトバンクで決まりでしょう。
おー、カープはちなみに、
カープはセリーグ優勝、
その後の日本一へ、
それはもう分かんないですとにかくもうカープにしてもどこにもどこの球団にしてもやっぱり7、8、9という、あの後ろの3イニングのピッチャーがいいところが必ず勝ちます。必ず勝ち上がります。7、8、9、この3イニング、いか かに失点の少ないチームが優勝するでしょう。課題はどこもみんな同じです。
まあまあまあそうですよね、
打つ打たないは水物、789を抑えるのは水物じゃない、チーム戦、投手力、頑張ろう。
熱い、なんか頑張りましょう。
はい、
はい、じゃあ続いてのメッセージ
お願いします。
いっちゃんからです。
ありがとういっちゃん。
山さん、ちかけちゃん、こんばんは。毎週番組を聞いていると自分は山さんと似ている生い立ちがあって、憧れていた人が危ないデカの柴田恭兵さんで、まあサングラスにスーツを真似したり、今はトラック野郎一番星の菅原文太さんに憧れて大型トラックのドライバーをしています。
わお、いいじゃない。
原付免許を取った年も同じなので山本さんの昔話をもっと聞きたいですねと、楽しい放送を期待していますっていうメッセージとともに、リクエストがまあ一応ね FM 局なんで来てるんですけど、曲なんだと思います。
キッカー工事
ちょっと違う、惜しいというか、まあまあ柴田恭兵トラッシュ。
あトラッシュ
ね、きっと世代の方はね、グッとくるものがあるかもしれない。
グッとくるものありますねだから私だから原付も16歳で取れる時代っていうか、まあ、16歳で取って、だから高校1年ですよ。高校1年の冬に取りましたから、はい、だからもう2月早生まれなんで16になってすぐだけど、やっぱりあんまり勉強ができる子じゃなかったんで、
はい、
あの原付の試験とはいえ1回落ちてるんですよね
まあ1回で、ね、2回目頑張ったわけですよね、
はいはい、大体みんな通るって言われてるんですけど、はい、1回落ちて恥ずかしい思いをしたんで2回目も必死でやりましたよね
やればできる、
やればできるんです、
うん、
そうすれば原付の免許、そうですね、2月23日誕生日、多分3月のね最初ぐらいですね、10日ぐらいに取った記憶がございますね、
はいはい、
そこからもう原付の免許を持ったまま18になって、これも高3の、冬ですよね、だから卒業してすぐぐらいに、卒業する前か、卒業式前ぐらいに、取れたんですよね、車の免許、
うん、はい、そこは一発、
そこもね多分2回目だったやつですね頑張ります。あ、いやいや、車はねちょっと遅かったんですよ。僕も高校3年の時から夜水商売やってたんで、
うん、はいはい、
アルバイトでやってたんで、はい、なかなか免許に行けなくて、取りに行ったのが、結局取れたのが5月か6月だったような気がするんですけどね、
うーん、
間ね2ヶ月ぐらい行かなかったんですよね。でも結局まあ行ってそれぐらいに取ったような気がするんですけどね。で赤いスカイラインの 2000GT っていうのを50万で買って、
わお、
一番最初の車はそれですかね。
かっこいい、
かっこいいわけじゃないですけど、なぜか
赤ですよね、
赤の、しかも赤の、そうですね、スカイライン 2000GT っていうのを買いましたね、はい、うん、
へ、
一番最初のあのバイクは、
はい、
ホンダのリードっていう、
スクーター？
スクーターですね。
へえ、それ今でもあるんですかね？
今はないんじゃないかな。ちょっと大きい型で、うん、シルバーの、まあ、のボディで、
はい、
こう赤と青のラインがこうサッと入ってるんですよね。
あら。
でちょっと大きいやつでリードっていうのを乗ってましたね。
へー、
あれが活躍しましたね。いろんなとこ行きましたよ。
原付で。
でだからディスコ通いしてましたんで、ディスコに行ったりとか、ちょっと踊るストリートダンスみたいなのやってたんで、
はい、
そういう時やる時は。髪をね僕青く染めてたんですよ、スプレーで、
うん、
だから青い髪のままもうゲンチャリ乗ってましたもん。
目立つ、
クソ目立ってましたよ
目立つ、
青か赤かみたいな、
へ
え、うん、髪をぶわーして、
あら、頭皮を酷使してたんですね。
してましたね、毎日だからガチガチに固めてましたもん。
うえ、
もうそうね、だから起きて、家起きてシャワー浴びて、そっから髪の毛をツンツンヘアを立たせるんですよね。
大変ですよね。
でこうもう全部髪を、ちょっとすいてる髪をジャジャジャジャジャジャジャジャってスプレーでガチガチに固めて、
はいはい、
それをまたスワーッと、もうこう何霧の中を歩くみたいな感じでシャーッとやってそのまま自転、バイクに乗るんですよ。
ケープの使用量が半端ないですね。
ですですです
え、当時もケープってあったんですか？まあ、違う、スプレー。
いや、ケープですね。黄色いスプレーでね、黄色い缶のスプレーでスーパーウルトラなんとかみたいなのがあったんですよ、固めるやつ。
へー、
毎日でしたね。
いや大変、
毎日固めてましたもん。でもそれがルーティーンですからね。だから今ね YouTube のチャンネルでね、はい、ローラ、うんうん、ローラがモーニングルーティーンみたいなんでいろいろやってるの見ました？
見てないです。
朝起きたローラだよおはようっつってペットと起きて、はい、でなんかじゃあシャワー浴びるねっつってシャワー浴びたりして、シャンプーをこう、こんなシャンプーがあってこんなリンスがあってこんな化粧水があってみたいなのを紹介するのがあったんですけど、うんうん、それを当時ね俺ね YouTube で YouTuber としてやってたらバズってただろうね。
何もうすごいすごい色の髪の毛をどうにかして立たせるみたいな。
やってましたよね、
それ
で学校行ってたんですからね。
よく、まあ、怒られはしてたんだろうけど。
いや怒られませんもん。だってそういう学校じゃなかったですから。近所のスーパーに、はい、バイクを置いてでそのまま正門から入ると先生がいて怒られたりしちゃいけないんで、はい、体育館の裏のところに、はい、有刺鉄線が一箇所壊れてるとこがあったんでそこからよじ登ってみんな入ってました。ガーッつって
元気でしたね。
そんな時代ですよもう。
うーん、
でちょっと遅れる方が先生いなかったりするんで、
は
い、そしたらギリギリだったらもうどうせったらもうちょっと遅刻しようぜって言って遅刻してからさーっと入ると誰も先生いなくて入れるって。
へー、まあ、でもそんな中でも無事卒業はして。
卒業しましたよ、ね、それだから朝行って朝の体育の時間、体育の時間、うん、今日は1時間目が体育だからハンドボールをやるって言ってハンドボール好きだったから、はい、そういうハンドボールとかは授業出るんですよ。
お、えらい。
寝ずに行って
ちゃんとね
朝までショーパブのバイトしてたからで1時間目行って、はい、でハンドボールでやって2時間目からずっと机の上で寝て起きたら5時間目終わっているっていう
武勇でね
よくそこで寝る。ずっと2時間目から寝て起きたら5時間目終わってるっていうそんな高校でしたよ。
あ、はあ、もういっちゃんは多分あるあるって感じだったかもしれません ね。ご満足いただけましたでしょうか。
鬼ごっこをやろうっつって
ダメだもう止まらなくなって
鬼ごっこやろうっつって、はい、教室のしだから床に落ちてはいけない鬼ごっこっつって
どういうこと。
机の上をずっと飛んで歩いて
最悪当時の先生たちかわいそうによく頑張ったよって
。で机がやっぱ壊れてるんですよ。
カコーンってなっちゃう。
カコーンってなって、はい、でだから上の木のところがもう全部ビスがなくなってるのもあって
どうして
それがカコーンとなってでその何カコーンとなったこの机の鉄のところで足を切って。
いや痛そう。
で学生服の上から足を切っちゃってでなんか冷たいなと思ったら血が流れてるみたいなのがありましたもん。なんか冷てえなーって言ったらうわーなんじゃこれって言ったら足元から血が流れてるみたいな。
やっちゃ大人になりましたね。ほんとね
大人になりましたよ。今じゃねああいう鬼ごっこやろうって言ってもね重くてできないですね。
まず机の上によじ登るのが大変。
いやわっほんとわけのわかんないルールでやってましたもんね
楽しい時代でしたね。
楽しい時代でしたよ、
はい、またおいおい、はい、ゆっくり振り返ってください。
ありがとうございます。
今日はこのあたりで、はい、はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。そしてこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせようという企画も行っていますのでぜひぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いていますよというメッセージもお待ちしています。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。さあお別れの時間でございます。
今週はいかがでしたか。
いやねいつになく元気いっぱいな 放送だと思います。
そうですね、じゃあここでノベルティグッズ当選者の発表です。
はい、
今週の当選者は
西尾市はいっちゃんさんです。おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお送りします。待っててください。そして3月29日日曜日午後7時から特別番組ペットショップワンラブグループの極楽トンボと今夜も井戸端会議スペシャルお届けします。この特別番組へのメッセージもお待ちしていますよ。極楽トンボのお二人、山本さん、加藤さんへの疑問質問無茶ぶりなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。お待ちしています。じゃあ山本さん、おしまいに一言。
加藤さん、お待ちしております。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。